はい、今日のところは、大体 U-Fi では詩編をやっていくつもりですけれども、時々、違ったところをやるようにしたいと思いますが、今日のところは、それこそ非常によく読まれてきたところで、迷い出た一匹の羊ということで、広く知られていると思います。で、この実節からのところ、タイトルを見ますと、迷い出た羊ということがあります。で、このタイトルがあるとですね、あ、ここは迷い出た羊のことだと。で、私たちは連想して、どういう人が迷い出た羊なんだろうかと。って思い出してですね、何か、間違ったことをしている。世の非難を受けるような、道を間違った、非難されるようなことをしている。落ち込んでいる人。そういうことをうっかりしたらですね、連想することが多いんではないかと。特に初めてこういうところを見て、この迷い出た人って、ああ、迷い出た人のことかと。あたかも自分が、この迷い出た羊と何ら関係がないかのように、このタイトルから見るとですね、うっかりそういうふうに、さっと通読なんかしているときには、思うではないかということですね。ところがここはですね、これらの小さきものっていうものは、どこを受けてるか。これらの小さきもの、前から受けてるのがわかります。それは、6節、18章の6節を見ますと、ですね、今日は18章の10節から14節までですか。今日の箇所、18章の10節から14節前であっても、最初から1節からずっと14節まで実はつながっているわけです。それが、このようにタイトルがついていますと、つい別々のことを書いてあるように、勘違いしやすいと思いますですね。初めての4倍。あるいはあんまりまだ聖書に慣れてない人は。18の1節から5節まで天の国で一番偉いものだと。6節から9節は、まあ、罪の誘惑が書いてあるんだと。10節から、14節は迷い出た人だと。このゴシックで特に取り上げてタイトルとして書いてあれば、当然これは要約してくれてあるんだと。けれども、こういうタイトルは、ずっと後の時代にできたわけですね。原文は、ずっとギリシャ文字が書いてある。句読点もない。ずっと続いているわけです。これは、ギリシャの写本、シナイ写本、アレクサンドリア写本、バチカン写本といった最も重要な大文字写本を見て、その原本の写真とかを見られば、すぐにわかることですが、句読点もなしにずっと続けて書いてあります。書くというふうなことは極めて困難なことで、材料からその字、書く、技術、材料を作る、紙、用紙にしても紙を作るのは本当に大変なことで、私はずっと前に、二十数年前に、エジプトから始めて、シナイ半島ずっと、シナイ山に登り、それから、 イスラエルに入って、相当な長距離を行ったときに、実際にそのパピルスという植物、大きなカヤツリグサ科のものですね。それを叩いて、縦横に圧縮して、そうして、非常に手間をかけて、パピルスで作った紙、書き物を作る過程を見て、そこに書き込まれるものを見たことがあります。これは大変な手間。パピルスなんてどこでも生えてるわけじゃないんですね。ナイル川のああいうところしか生えてない。書くものもインクも今のようにと全く違う。だから極めて貴重なものしかパピルスや、そしてまた羊の皮なんていうものは重たくてですね、とても持ち運びするには不便なわけですが、そういうことを考えても、今のように、無意味なような印刷物が洪水のように毎日毎日溢れてる。読んだら直ちにゴミになって捨てられ焼かれてしまう。新聞雑誌、週刊誌の歌声はみんなそうですね。それが2000年も前でなくてもですね、印刷術ができる前まで、500年まで前までは全く違ってたわけですね。印刷物やものがもともとなくてみんな書き写すと、そういうことでありますので、この時代には本当に大事なものだけを書く。でそれを読める人ほんの一部しかいなかった。でそういうことに非常に長けた人が読む、そして説明をするということでしたので、句読点がなくても一向に構わなかったようですね。で後の時代になってより多くの人が読むようになって、これはどうも不便だということで、章、それから節をつけていったんですね。句読点もついた。それから遥かのうちになって、比較的最近ヨーロッパの一部の聖書でこういうタイトルがつけられ、日本でもこの新教訳になって初めてですね、こういうふうなタイトルをつけたわけです。でもそれがこのようにみんな別々のことを書いてあるというふうに間違ってですね、本来はずっとつながっているということを間違って受け止めてしまう、そういう弊害もあるわけです。でそもそもこの18章の一節、弟子たちは誰が天の国、神様の完全なご支配のその世界の中で、神様のご支配、神の国、他の福音書はみんな神の国、神の国はバシレイヤーでいつも言っていますが、バシリウス、王という国から発生している。王の権威、王の支配権、あるいは王の、それから王が支配する領域ということで言われていますが、国という概念とは非常に違うわけですね。神様の完全なご支配、愛と真実のご支配になっている。今神様のところでは、ここで偉いと訳してありますが、これはメガスですね、ここの。メガスというのはメガトン級とかいうように大きいという意味で。そして、この今日の読み始めた実節の小さなものってミクロスですね。メガスがあのメガトン級の爆弾というの大きい。それから実節はミクロス。これは英語でマイクロと言いますので、マイクロスコープ、ミクロスコープ、マイクロスコープと言いますと、微小なものをスコープはスコピアをこの前も言いましたが、見るという言葉なんですね。そこでマイクロスコープ、スコピア、小さきものを見る、顕微鏡と。で、はっきりこれはですね、原文から言いますと、天国の天の神様のご支配の中で一番大きいものは誰なのかと。で、実節は、小さなもの、ミクロスは軽んじないようにと。ここにはっきりとですね、言葉に大きなものと小さなものが対されている。弟子たちは、まだ、イエスについていっているとはいえ、本能的な人間の傾向があります。より大きなもの、力が大きい、 能力が大きい。人気が大きい。何か大きなものに引っ張られる。それはもう今日、特にスポーツなんかでは、政治、社会、経済もそうですが、スポーツの場合は、大きな能力、ホームランをかっ飛ばすという大きな能力、一つに何十本も次々、そういう大きな記録を作った人は毎日のようにホームランを打った。大々的にですね、顔写真で、どこの国のいかなる首長もですね、毎日毎日、あのような大きな取り扱いは何人もされない。他の芸術でも、音楽でも、舞踊でも、絵画でも、信仰でも、あるいは探検でも何でも、特定の人物が毎日毎日ですね、大きな顔写真で、しかもこのカラーでですね、もう何ヶ月もずっとですね、ホームラン王になるような人は、そういう大きな取り扱いをされると、ただ遠くまでかっ飛ばすという、そういう面で大きな力、能力を持っている人は、際立って重んじられている。誰が一番大きいのかっていうのは、この世でいつもそうですね。東京都知事選挙もうじきあると。誰が一番大きな力を持って、あるいは大きな得票を得るか。みんなそこに関心を持つ。ゴルフなんかでは賞金王というのはですね、本当になんか汚れ果てたような名前ではないかと思うんですね。お金をどれだけもらったか、俺の王者だっていうことをいつもついて回る。そういうようなことが私たちの周りが満ち満ちているわけです。ところが弟子たちも、あなたが王になってくるときには私を右に左に置いてくださいと、その母親も同じように、一番大きいところ、地位としては力あるところを求めていたと。そのような、この世のすべてのですね、昔から、もうみんなそうですよね。大きな権力を持って押さえつける。今は中国もそうですね。です。覇権を、特にアフリカに呼んで、強力な経済的な力、会社みたいなものを次々と援助をして、そしてアフリカに強力な力を植え込もうと。ロシアはロシアで、ということですね。この政治社会ってもみんなそうですね。そのような、はるかな昔から、戦国時代でもより大きな武力、より大きな能力を持った者が、相手を制覇していくと。また別の大きくなった者によって制覇されると。そういうすべての何者が一番大きいのか、に対して、イエス様は極めて対照的に、一人の子供を呼び寄せたと。そして、はっきり、これはっきりでは毎回言ってる、アーメンというのは真実を言うということですね。今までにもこれは、こういう重要なところでは特に、このイエス様が言われるヨハネ伝では重ねて、アーメン、アーメンと、これは一回ですけども、この点、口語訳では、よく聞きなさい。新化訳では、まことにあなたにと言いますが、アメリカのいつも引用する、ニュー・リバイズド・スタンダード・バージョン。じゃあ、truly I tell you。あるいはカトリックの代表的な聖書、ニュー・ジェルサレム・バイブルでは、in truth、I tell you. 真実にあって、真理にあって言うと。あるいは、やはりプロテスタントの代表的なやつ、 訳、New International Version NIV では、I tell you the truth。 私はあなた方に真理をつけると。真実に言うと。本来これは、アーメンというのは、ヘブライ語から来ている、ヘブライ語なんですね。それの音者なわけです。エメス、エムナ、真理、真実と、真実なということですね。一番大事な神様の性質、愛と真実。というときに、そのエメス、ないしはエムナ、これもアーメンと語源同じなんですね。ですから単によく言っておくのよくではなければ、はっきりという明瞭性ではないわけですね。学校なんかでよく当てたら、子供たちはもやもやはっきり自信がなくて言わない。もっとはっきり言いなさいと言われたりします。これ全然真理と何の関係もないわけですね。単に明瞭性とか概念が違うわけですね。これはっきりじゃなくて、I tell you the truth。真理を告げるということなんです。ですからどうしてこのようにはっきりというふうな、クリアリーとか英語訳は何十種類もの英語訳では、とに一つもないですね。そういうことで、本当にこれから重要な真理を言うのだと。心を入れ替えて、これギリシャ語ストレフォーですが、このストレフォーっていうのを入れ替える。これもですね、あんまり気にしないで読む人多いですが、これストレフォーっていうのはターンという意味なんですね、ギリシャ語で。ですから、英語訳でも、except you turn and become as little children, except you turn, unless you are converted. あるいは、except you turn. そういうふうに、unless you turn, turn という言葉、あるいは convert, 転換する。本質的にこのギリシャ語、ストレフォーは、turn するということです。方向転換。この方向転換で、振り向いていったと。まあ、そういう時に振り向くというふうにも使われ、訳するわけですね。パッと振り向く。これ後ろに方向転換するわけです。心を入れ替えるというと、方向転換と全く違う。前向いての後ろ向く。地上ばっかり見ての神様の向く方向を全く転換するという意味がですね、ちょっと曖昧になるわけです。原文には心が言うことはないわけです。入れ替えるというの意訳みたいなものですね。だから、それは英語訳見たらみんなそうです。さっき言ったようにですね。unless you changed ですね。これ変えるですけども、あるいは you turned、あるいは converted。あなた方は転換しなければということです。方向転換しなければ。方向転換して子供のようにならなければ天の国に入れないんだと。神様のご支配、神様は本当に真実をご支配で持ってきているということはわからないんだと。そういう霊の世界に入れないと。自分を低くしてこの子供のようになる人が一番大きいのだと。ここで全く私たちはこの世の大きさ基準と全然違うものを知らされるわけです。ここで本当に驚くはされるんですね。この世は金や大きな軍事力、あるいは100メートルを9秒にくらいで走ったとか、大記録ホームラン。みんなそういう圧倒的な面白がらせる、楽しませる。あるいは権力やそういうものに大きく結びついているものを大きい大きいと言いますが、神様の見た目では、幼子のように自分を低くするものが一番天の国、神様のご支配において一番大きいのだと。 こういうものと大きさを捉える眼差しっていうものを私全く聖書を見て初めて知らされたわけですね。で、この点は私は柳原忠夫の同僚の経済学部の教授であった河合栄次郎に言ってですね、河合栄次郎もファシズム批判をしたために東京大学を追放されたわけですけども、そのプラトン哲学を初めて知らされて非常に吸い込まれるようにですね、プラトン、あるいはソクラテス、その後のアリストテレス、あの思想、本当に驚きを持って、次々読んでいったわけですが、高校教員になっても放課後の読書会などにも、そのプラトンの書物も聖書とかの書物と並行しても使ったりしましたが、このプラトンの雄大な深遠な著作の中で一番欠けているのがこの小さきものこそ大きいという視点だったんですね。で、このことは他のどんな思想やそういうもの全くその点で大意味がつかない、これは音楽の世界でもですね、それも当然非常にピアノがうまく弾ける、それだけで大変な賛辞を受けるわけですね。特に目が見えなくても、しかも外国の一流の指揮者、シュケナーズみたいな人に共演したりとか、あとみんなが一斉に褒めたたえると。そういうピアノ演奏の独特の大きな能力、みんなが注目する。ピアノなんか全然弾けないものは、全くそういう方面においては、元に至らない。けど、そんなものは何もできなくても、たとえ寝たきりであっても、仕事もできなくても、幼子のような子供になって、心の転換、神様に心から礼拝をする、自分の至らない罪をも弱さも告白し、またそこからどうか力をください、御言葉をくださいと、自分を低くして、これが心貧しきもの、幸いだと言われたあの心貧しきもの。そのように、幼子がずっとお母さんを純粋な目で見つめ合うように信頼して、そういう見つめる、ただ幼子も何もできない、じっと見つめる、信頼する。そういう一点にあれば、ピアノもスポーツも何にもできなくても、神様の奥で一番大きいのだと言ってください。もうそういうことが元にあるんですね。そして6節から、そういうふうに信じて仰ぐとする、方向転換をする小さきもの一人をつまずかしているものは、大きな石を首にかけられて深い海に沈められるのがマシだとまで、それからさらに、そんな小さいものをつまずかせれ、要するに悪い道に、あるいは絶望を傷つけたり、意図的に貶めたりするようならば、目を切って捨てるとか、片手足切って、これはもちろん手を切って捨ててもですね、その罪の心は治らないから、これはイエス様独特のですね、表現で、非常にこの視覚的な、と踊ること、非常な強調をするためにこういう表現をしてあるということですね。身をえぐり出したところで、例えば全盲になったから全てが分かって神様のことよく分かる、そうはいかない。全盲になってもですね、今度そういう非常に暗い気持ちになる方々、どうしてこんな目に遭わされるのかと、もちろんたくさんおることです。目が見えてるからどうこう、身をえぐり出した、あれ見えなくなったからどうこうという異常の問題がある。だからここは、そういうふうに、まっすぐ神様を見ようとする人を貶めたりするならば、本当にそういう貶める人は深い重い罰を受けると。そういう人の心は本当に固くされるという、そういう罰を受けるというようなことを強調するために、驚くような表現された。 日の時刻に投げ込まれる道具は、うちのこの、ひいてのこの世でですね、特に炎は、炭素分、炭素ですね、セルロースや紙、いろんな木にある、炭素が空気中の酸素と結合して CO2 になるけど、酸素が足りなければ、炭素のまま完全燃焼で C が炭素が出てくる。で、その CO2 になるときに、C と O2 が別々いるよりも CO2 になった方がずっとエネルギー的に安定してるから、そこで、高い温度、熱が出て、そしてその不完全燃焼した炭素粒が強く熱せられて赤くなる。これが火ですから、そのものは霊的な世界にあるはずがないので、火の地獄っていうことも、そういうことを比喩的にですね、本当に大きな裁きを受けるという、ただそれだけのことですね。信じないものは裁かれていると。信じなければ本当に良いものはないというんだから、それは本当に良いものを踏みつけるようなことだから、ないといえば本当に良いものから流れてこないと。まあ、そういうことを受けて、この実説、そのこれらの小さきもの、心を方向転換して自分の弱さ、儚さ、小さを知って、そこから神様に、キレイレースの死を私を憐れんでください。助けてください。許してくださいと。そういう小さきものを軽んじないように。どんなにその小さきものを重んじるか。天使、御使いたちがあって、彼らの天使は天にいつも御顔を仰いでるというぐらい近い距離。そういうものが彼らに天使に言えばついてると。小さきもの、いかにこの神様はこの小さきもの、自分の本当に弱さ貧しさを知って心から無心に幼子が仰ぐように仰ぐその姿勢を重んじているかとことを思います。で、その小さきものの別の表現で言ったのが迷い出てる状態、迷い出てる。正しいものはできない。何が正しいかわからない。あるいは本当は希望があるのに絶望してしまう。その結果悪いこともしてしまうと。もうこれは、あの人は迷い出た人だと。いや、私は違う。あの人は迷い出た人だなと。あ、イエス様、あんな人のこと言ってるんだ、なんて思ったら、大きな間違いで。私たち一人一人が実は迷い出た羊だったと。それは前にも引用したように、聖書的に神様の観点から見たら、みんな死んだと同じ。あなた方はかつては罪のために死んでいた。迷い出たあげ死んどったんだと。でもそこから一方的な恵み、いわゆるこの前言ったように、ヘブライ語では、有名なデリッチが訳したヘブライ語では、ヘセッドで、慈しみ、あえて訳したぐらいですね。その恵みによって、愛によって、引き出されたんだと。実は私たち一人一人がみんな、この迷い出た一匹の羊であったのに、それを探し出してくださったと。そうして、信仰に至ったことを心から神様は喜んでくださると。そして私たちも一度引き出されても、再び誘惑にあって、この世の誘惑にあって、またまた迷い出す。それをもう覚えてくださる、探しに行こうとしてくださる神様の愛があるんだと。それに全体としてこうずっとですね、小さきものをいかに神様が扱ってくださるかと。この世はどんなに見捨てても、大きいものをみんなが注目する。小さいもの、昔の時代では、例えば全盲に生まれつきのもの、声も耳も聞こえなかった動物扱い、ハンセン病になったら人でないように嫌われて、蔑まれて、本当に生きていく希望も全くなくなるという、もう恐ろしくそういうふうに見下されて小さいものとされたような状況がたくさんあったわけです。でもそういうところもイエス様がど どんなに人から見捨てられてもそこに行って、そして見出してキリストのもとへと、そのご計画に従ってなされた。で、ここでこの子供っていうけど、どういうのが子供なのかっていうこともですね、ちょっと言ってきますが、子供といったらいろいろありますね。例えば19歳でも、18歳でも、選挙権もちょっと前までなかったわけです。子供だったわけです。だから大きく言えば18、19までまだ子供だと。小さく言えば血のみ子だと。ありますが、ここのところですね、ルカの18の17を見ますと、ルカの18の17です。ルカの18章の15節から144ページですね、新共同訳では。このルカの18章の15節では、イエスに触れていただくために人々は血のみ子までも連れてきた。弟子たちは、そういう小さきものをいかに重んじられるか、もう知らない弟子たちは叱ったと。で、しかしイエスはその血のみ子を見て呼び寄せて言われた。その血のみを捨てて子供たち、私のところへ来させよ。この子、神の国、神のご支配、神がいかに愛と真実を持ってご支配している方、このような者たちでないとわからないというんですね。これ、血のみ子、その象徴的な意味でも言っています。このような子供のようにまっすぐ、血のみ子が母親を見て全面的に信頼して母親を見つめるように、まっすぐ神様の愛や真実を信じて見上げる。そうでなければ、そこに入れないとまで言われた。ここで、血のみ子というのはブレフォス。複数でブレフェですけど、ブレフォスというのはベイビー、子供なんですね。赤ちゃんからもうちょっと大きい子も含めて言う。それでここで血のみ子。でその子供たち訳しているのはパイディオンなんです。だから、パイディオン。このパイディオンというのは、小さな子供かもうちょっと大きな子供まで含む、赤ちゃんも含むということがわかります。ですから、この特にこのルカの福音書を参照すればわかりますように、血のみ子や、あるいはそれかちょっと大きいこのような、そういうような子供をですね、特にこのように言われている。子供ではですね、16歳になれば、もうまるっきり純真さを失っているのがたくさん出てきますから、子供ってのはどういう年齢なのかっていうこと、こういうこともきっと知っとかないとですね、そんな子供と言ったって15、6も子供じゃないかと、どこに純真さがあるか、こんなものはって言って、ここのところ、本体の意味を受け取り損ねてしまうんですね。だから、子供ったってこれ、みんな子供だろうと、まあ、言ったようにですね、こんなイエス様はこの15、6歳、11歳の子供の不純な心いっぱい来たなって知らんのかと、こんなことまで場合によっては言うかもしれない。そういう意味で、この原文、あるいは言語というものを知っておかないと、正確なことが他者に紹介できないし、間違って説明したりすることが起こってくるということですね。それから、この小さきものが立ち返るだけで喜ぶと。立ち返った一匹、方向転換した一匹を喜んでくださるっていうことは、これは、 別のところではさらに強調して言われているところがあります。それは、ルカの福音書の15章ですね。この15章が今日言ったところを非常に印象深い方で書いてあります。ルカの福音書15章は、マタイの福音書では、はっきり言って、要するに、I tell you the truth、私は真理を言うと、迷わずにいた99匹より、その1匹のことを喜ぶと言われましたが、ルカではさらにですね、15章の7節。言っておくが、このように悔い改め、これ方向転換ですね。神様に心から向ける。誰が大きいか、どうこうでなくて、方向転換した一人の罪人に対しては、悔い改め必要のない。必要ない人は一人もいないわけですけど、必要のないと思っている人、という意味ですけども、99人の正しい人なんか一人もいないと。まあ、聖書で一貫して言われています。これは、正しいと思っている人にも大きな喜びがあると言って、十節にも、十五章の十節にも、このように一人の罪人が、これも方向転換ですね。すれば、天使たちの間に喜びがある。天に大きな喜びがある。これぐらいに喜んでくださる。これがまあ、さらには、法と息子もみんなそうですね。ああ、罪を犯したと。で、方向転換をして、ああ、罪を犯したと、心から自分が小さいものに過ぎない、全く無に等しいものだと。ああ、そしたら一番もう父親が深い喜び。これは神様の心なんだと。こうして、聖書においては、私たちみんなが実は小さき、なきに等しいものなのに、この世では小さきものは跳ね飛ばされる。無視される。踏みつけられる。一斉にみんな大きなものを見つけようとするのに、神様だけは違う。そして、どんなところであっても、ただ一人病床に横たわっても、誰からも認められない。学校でよそ者され、家でも冷たく親からも兄弟もあしらわれているような人がおるとしても、そこから神様に心から信頼していくならば、天でどんなことよりも大きな喜びを天使たちも思い、神様も喜ばれるんだという、こういう全く違った世界がある。これも本当に大きな喜ばしい訪れ、福音だ、ということがよくわかります。はい、今日はそういうことで、この小さきものということですね、この聖書のよく知られた箇所から、私たちの今の現代の私たち、日々の私たちのメッセージとして読ませていただきました。以上です。